最初15章の21節をまず読みたいと思います。15章の21節、それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。ずっとイエス・キリストはここのところまでガリラヤ宣教をしてこられました。特にガリラヤ湖の岸においてよくイエス様は説教されて、多くの人たちにその福音を語られ、そして来る人たちに本当にイエス様は心を尽くしてメッセージされていかれました。そして病気の人には癒しの御業を行われていったわけです。そしてこの21節のところからはそのガリラヤを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれたというのです。ちょっと地図をね、持ってきましたので前の方で見ていただきたいんですけれども、はい、ユダヤ地方の地図なんですけれども、場所をね大体覚えてください。ここにガリラヤ湖があります。そしてずっと下にヨルダン川があって、下っていくとここに死海がありますね。そしてエルサレムはこのとこですね。ここがエルサレムになるんですけれども、イエス様が宣教の拠点とされたのはこのガリラヤの地方です。サマリアの地方、ここはユダヤの地方なんですけれども、サマリアの地方を挟んでガリラヤ地方ですから、エルサレムから見るとまさにガリラヤっていうのは田舎町になるんですね。そしてこの辺がカペナウムっていう町で、イエス様の宣教の拠点となった町があったところです。そして5000人の給食の記事があったんですけど、それがこのベツサイダという町ですね。そしてこのところからイエス様はこの海を渡って海上を歩行されてこちらの方に行くんですけれども、ここから今度イエス様は足を伸ばされてツロとシドンの方、ツロっていうのがこの上で、シドンはもうちょっと上ですね。その場所の方まで行かれます。そしてその後ツロとシドンの方を立ち寄られて、今度はこちらの方のデカポリスの方へ行かれるんですね。ここがデカポリスという町があるんですけども、こちらの方へ渡って行かれて、そしてその後はまた上の方に登って行ってピリポ、カイザリア、ちょっと手が届きませんけれども刺すものだったりよかったんですが、上の方に行くとピリポ、カイザリアがあって、その上の方がこの緑色の一番上の方がヘルモン山といって、そこでイエス様はこの本来の姿を表されたというのがね、この後続いてくる記事なんです。でそういうふうにイエス様はしばらくこのパレスチナの地を離れて、上の方、異邦人の土地の方に回られて、そしてヘルモン山からまたガリラヤの方に戻っていかれる、後期ガリラヤ伝道がそこから開始されていくことになるわけです。なぜイエス様がこのパレスチナの地から登っていかれたか、外に出られていったかというその理由ですけれども、私は5つぐらいの理由があるんじゃないかなと思って考えております。一つはこのユダヤの宗教指導者たちとの衝突を避けるためであると考えられます。前回の時にエルサレムからの偵察隊がやってきたわけですよね。そしてイエス・キリストの働きを調べに来た。その偵察隊に対してイエス・キリストは、あなた方の言い伝えは言い伝えによって神様の命令を無駄にしているというふうに言って、その偵察隊を怒らせて帰らせてしまったわけです。ですから当然そこには迫害が激しくなるということが予想されておりました。ですから一時的にそういった衝突を避けるためにパレスチナの外の方に行かれたのではないか。二つ目の理由としては、イエス様ご自身と弟子たちにとっての休息時間、休息の時を持つためだろうと考えられます。なぜならガリラヤ地方にいると間にはもう何千人の人たちが毎日毎日このイエス様のところに押し寄せてきたわけです。ですから本当に息つく間もないというのがイエス様と弟子たちの状況だったんです。休むために、休ませるためにそういった場所に行かれたんだろうと思われます。また3つ目の理由としては、異邦人の地であるわけですから、その異邦人の場所においての弟子たちの訓練、伝道実地訓練、研修といったらいいでしょうか。 本当にそういう伝道の訓練のために行かれた。そして、4つ目の理由としては、後の要人伝道の予表雛形としてイエス様の生涯の間においても異邦人伝道されたということが言えると思います。もちろんこれが実際的に進められていくのは教会時代に入ってからですね。異邦人伝道が本当に実際的に行われていくのは教会時代に入ってからです。でもイエス様はその雛形としてご自身の生涯の間で異邦人伝道されていかれます。で、最後の理由としては、先週の話の続きとしてユダヤ人の言い伝えが間違いだということを証明されるためなんですね。ミシュナーという言葉をね、先週、説明しましたけれども、ミシュナーの中にはどういうことが書いてあったかというと、異邦人はもう人間ではないと、異邦人は獣と同じだ、ユダヤ人よりも劣っているものだということがこのミシュナーの中には書いてあるわけです。でもイエス様はこのカナン人女性の信仰、カナン人女性との出会いによって異邦人の中にも素晴らしい信仰があるんだということを証明されていくわけですね。ではその、ところを見ていきたいんですけれども、15章の22節をお読みしたいと思います。22節、するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。ここに登場するのはカナン人の女と出てきます。カナン人というのは、旧約聖書の中を読んでいくときに分かってくるんですけども、パレスチナの土地の先住民ということなんですね。もともと住んでいた民族がこのカナン人であったわけです。そしてこのカナン人という人たちはさまざまな偶像礼拝を行っていた、また不道徳な生活習慣を持っていたということが分かっているんです。ですから聖書の中ではカナン人は忌み嫌うべき人々である、ユダヤ人にとっては彼らと縁を結んではいけない、縁を断つべき民族だということが旧約聖書の中に書いてあるんです。なぜなら偶像礼拝の民族だからということで、聖書、旧約聖書ではっきりと線引きがなされているんですね。その、カナン人の女性が出てきてイエス様に自分の娘の癒しのためにお願いをするわけです。子供が悪霊に疲れている、どうか助けてくださいと必死で願っていくわけです。どのような症状をこの娘さんが持っていたかはっきりと分かりませんけれども、母親が自分の娘のことを見て悪霊付きだというくらいなんです。ですからよほどもう治療不可能な状況であったんだろうと思うんですね。普通親であるならば自分の娘に悪霊がついているなんて思いたくないですよね。けれどもこの母親はもう自分の娘ははっきりと悪霊がついているという、そういう状態だともうはっきりと認めているわけです。ですからかなりひどい症状をこの娘は患っていたんだろうと思うんですね。彼女はイエス・キリストに対してお願っていきます。これは普通当時のカナン人とユダヤ人の敵対関係を考えるならば、カナン人がユダヤ人に対してお願いをするということは普通ではありえないことだったんです。けれども彼女はこのイエス・キリストに対してお願いをしていきます。それに対してイエス様はどういう態度を取られたかというと、冷たい態度を取られていかれます。23節からですね。23節、しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。ここで最初にイエス様が取られたことは無視されたんですよ。カナン人の女性が一生懸命ついてくるのに、直してくれと言ってるのに、全くそれに耳を貸さず無視されてるんです。この無視の理由を、それはですね、旧約聖書の 規定に従うためにイエス様はこのカナン人の女性を無視されているんだということがわかるんです。先ほど言ったように旧約聖書の中にはカナン人と縁を切るべきである、彼らと交わってはいけない、そういう教えがありますから、イエス様はその旧約聖書の教えに従って無視されたんです。言葉を発されなかったんですね。そういったことがわかります。3節の後半のところでは弟子たちがね、それに対してなんとかイエス様、この女性の願いを聞いてくださいと弟子たちが頼んでいくんですね。もうしつこく私たちの後をついてきて大声で叫んでる、もうこんな状況ではなかなか旅も続けれない、休まらない、弟子たち考えたんでしょうね。イエス様、どうかこの女性の悩みを聞いてあげたらどうですか、そういうふうにお願いしたんだろうと思うんです。それに対してイエス様は、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと、全く冷たい言葉を持ってこのカナン人女性の願いを退けていかれるんです。普通のイエス様の対応じゃないですね。それはなぜイエス様がされたかというと、その冷たい言葉の理由は父なる神様の御心に従ったということなんですね。イエス・キリストという方は神様の聖書の予言の言葉に従ってメシアとして来られた、あるいはダビデの王座を永遠に引き継ぐ方としてイエス・キリストはイスラエルに来られたんです。まさにイエス様の聖書的な目的はユダヤ人のためのユダヤ人の王として、ユダヤ人のメシアとしての来臨であったということがわかるわけです。ですからイエス様はそのことに対して忠実に従われたということがこのイエス様の言葉の意味なんですね。でもそういったイエス様の言葉に対して女性は言うわけです。主よ、私をお助けくださいと言って、ね、引き下がらないわけですよね。今度はイエス様は二つ目の言葉を発されます。イエス様は答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと、さらに冷たい言葉、ひどい言葉を語られるわけです。ここで言われている子供っていうのはイスラエルのことを子供って言っています。子犬と言ってるのはそのカナン人の女性のことを言ってるんです。つまりユダヤ人は人間である、カナン人は犬だと言ってるんです。まあ、ここではちょっと子犬ということですから、もう少し柔らかい表現になってるんですけれども、けれどもその差別的な言葉は変わりません。それはまさにこの先ほど言ったユダヤの言い伝えであるミシュナの教えと同じなんです。イエス様はなぜユダヤ人のその言い伝えは間違ってると言ってるのに、あえてその言い伝えを用いてカナン人はあなた方たちは犬だと言ったでしょうか。それはおそらくユダヤ人の考え方に従ったんだろうと思うんです。それはイエス様の本来の考えではなかったんだろうと私は思うんですけれども、イエス様はあえてユダヤ人のその当時の考え方に従ってカナン人の女性に対して、あなた方たちは犬のような存在だ、それにパンをあげることはできないとおっしゃったんです。イエス様の目的はおそらくこのカナン人の女性の信仰を引き上げようとされているんだと感じますね。救い主に本当に救いを求めるためにあえてこのような言葉をこの女性に言われたんだろうと思います。女性は何と言ったでしょうか。27節です。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。この女性の信仰に驚かされます。差別的なイエス様の言葉を聞いても彼女は諦めず叩き続けるわけです。願い続けるんです。それはやっぱり娘を愛するためである でしょうし、本当にこのなんとかこの願いを聞き入れてもらいたいという母親の愛だと思うんですね。イエス様は彼女のその言葉を聞いて28節にこう言われました。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。イエス様は最終的にこのカナン人の女性の信仰を認めて、あなたの信仰は立派ですと素晴らしい褒めの言葉をかけてくださってるんです。この言葉を言いたいがために、それまでの無視と冷たい言葉と差別的な言葉を語られてきたんじゃないかなと私は思うんですね。ここで立派と訳されている日本語ですけれども、この立派という言葉はギリシャ語の方を見ていくとメガレーという言葉が用いられています。メガレー、これはもともとはこのメガという言葉なんですね。メガ、最近あのメガという言葉よく使いますね。パソコンを使っている人は、ね、何メガバイトとかね言ってメガという言葉をよく使いますけれども、それはギリシャ語ではもともとはこの大きいという意味の言葉です。大きいという意味がある。そこから偉大だという言葉とかすごい、あるいは立派だというような意味が出てくるんですけれども、まあもともとの意味は大きいという意味なんです。ですからイエス様はこのカナン人の女性に対して、あなたの信仰は大きいとおっしゃったんです。これを言葉を聞いたペテロはおそらく思い出したと思いますね。ペテロがですね、あのガリラヤ湖で海の上を歩いた時にバクバクっとね恐れて沈んでいきました。その時にイエス様が手を差し伸べて救い上げてくださいました。その時にイエス様の言った言葉は、信仰の薄いものだな、その時の本当の意味はあなたは小さい信仰のものだとおっしゃったんですよ。あなたの信仰は小さいとおっしゃった。またその他の箇所で弟子たちに対して、弟子たち全体に対してイエス様は2回あなた方の信仰は小さいとおっしゃってるんです。けれどもここに来てこのカナン人の異邦人の女性に対してイエス様はあなたの信仰は大きいと言ってるんです。ペテロも弟子たちもそのことに気がついたと思いますよ。自分たちは小さい信仰と言われているのに、このカナン人の女性には大きい信仰と言われている。おそらく弟子たちにとってはものすごいショックだったんじゃないですか。今までずっとイエス様のためにね、自分の家を捨てて持ち物を捨ててイエス様に従ってきたのに、自分たちは信仰が小さいと言われて、この女性には、今出会ったばかりの女性には信仰が大きいと言われている。弟子たちにとってはもうちょっと納得いかなかったかもしれませんね。でもイエス様はそのことを通して弟子たちに教えようとされているんです。この女性の信仰は大きいんだということ。どういう点でこの女性は信仰が大きかったでしょうか。彼女の信仰はどういった点が立派だったでしょうか。一つは愛する娘のために賢明であったということだと思うんです。彼女は言ったんですね。イエス様にお願いするときに、私を助けてくださいと願っています。娘を癒してもらいたいんだけれども、私を助けてくださいと願っているんです。つまり何を言ってるかというと、愛する娘を癒してもらいたいんだけど、それはもう自分の本当の願いなんだ、私を助けてくださるということと同じなんだ、それほどこの娘のことを心から愛してるということの証明なんですよね。もう娘はかけがえのない娘であり、で彼女の必死の行動と願いはまさに愛から出てきている行動だということが分かります。私たちも愛する人々のために働きたいですね。心に本当に愛を持って人々に福音を伝える必要があると思います。本当に毎日毎日 愛を持って接していきたいものですね。そういうことをこの女性から教えられるんじゃないでしょうか。二つ目は、しつこく願うということです。このカナン人の女性はイエス様に対してしつこくしつこく願ってるんです。どんなに無視されても、どんなに冷たい言葉を言われてもくじけませんでした。で、普通ならば、短気の人であるならば、それでも救いにしかと言ってですね、もう怒ってですね、もうあなたなんかに頼まないと言ってですね、怒って帰るような状況じゃないですか。こういうのだなんて、なんて失礼なと言ってですね、普通は怒って帰るじゃないですか。でも彼女は決して諦めなかった。ここに私たちは祈りっていう言葉を教えられるんじゃないでしょうか。本当の祈りっていうのは諦めずに祈るっていうことだと教えられるんですね。3つ目は、へりくだりをこの女性から教えられると思うんです。イエス様から言われているのは、私はあなた方のために来たんじゃない、私は犬にはパンをあげないと言われているわけです。でも彼女はそれをそのまま受け入れているんですよね。自分はカナン人であって、ユダヤ人から見たならばそう思われても仕方のない民族だ。それを彼女は理解しているわけです。彼女の罪じゃないですね。先祖の犯した罪のゆえに、カナン人というのは非難されている。でも、それを彼女は自分の民族性、自分の環境、すべてを受け入れて、その上でイエス様に願っているんです。そして自分自身もイエス様の前では罪人であるということを認めている。だから彼女はイエス様に何と言われてもその通りですと答えて願い続けているんですね。本当に彼女のへりくだりに私たちは教えられます。私は以前、広島の方で開拓伝道をしばらくやってたんですけれども、本当にそこには一人の本当に素晴らしい婦人の姉妹が集ってくださっておりました。私はもう今でも、彼女のことを思い出してはいつも感謝しているんですけれども、本当に謙遜な姉妹だったんですね。その方は私の、親ぐらいの年齢の方なんですけれども、私が牧師であるということで本当に尊敬してくださって、いつも陰ひなたとなって牧会を、支えてくださった素晴らしい姉妹であったんです。ある時に総学者が誰もいなくてですね、家内は小さい子供たちの面倒を見て手を焼いててね、総学ができない時期がありましたので、そういった時に総学者がいないので総学をしてもらえませんかねとお願いした時にですね、彼女が言ったのは、私は本当に下手なんですけれども、私でも本当にいいですかと言ってね、引き受けてくださったんです。本当に上手じゃないんです。でも次の週の聖火の番号をあらかじめ教えてくださいということをお願いしてくださって、私は毎週の聖火の番号をですね、あらかじめ彼女に教えて、彼女はもう1週間かけて毎日毎日かなりの時間練習してくださって、日曜日に備えてその総額をやってくださったんです。もう本当にそれだけでも私は感謝でありました。本当に若輩者の私に対して隠すことなくね、全てのことを相談してくださって、そしてもう本当にたどたどしい牧会だったと思うんですけれども、喜んでもう本当に感謝してくださったんですね。私はその彼女を見ていて、本当に私は彼女から信仰というものを教えてもらってるんじゃないかなといつも思っていたんです。イザヤ書の中にこう書いてあるんですけれども、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住むという、イザヤの言葉が神様の言葉があるんですけれども、私は本当に主がこの姉妹と共におられるというふうにですね、いつも感じていました。本当にへり下った心を持つ人は神様が祝福してくださるということをね、彼女を通して教えられた 経験がありました。4番目として、このカナン人の女性の大きな信仰はやっぱり聖書理解だと思いますね。聖書理解、聖書の言葉をよく理解していたんだと思うんです。彼女はイエス・キリストに対して叫んだのは、主よ、ダビデの子よと言ってます。ダビデの子よというのはまさに旧約聖書の中で約束されているメシアのことなんですよね。彼女はそのことを単なる噂だけで聞いたんではなくて、彼女はおそらく理解していたんだろうと思います。正しい聖書の知識と理解を持っていたと思うんですね。5番目としては、もちろん素晴らしい信仰、彼女は持っておりました。彼女が言ったのは、主人の食卓から落ちるパンくずほどの祝福でもいいんです。パンくずでも子犬は食べるでしょう。それを私にくださいと彼女は願っているんです。彼女の心の中では神様の恵み祝福っていうのはもう素晴らしく大きくて偉大なんだ。だからそのパンくずでも私にとっては十分なんだと彼女は理解してるんですよ。ですから彼女の神様理解、神様に対する考え方というのは本当に大きいですね。神様はとてつもなく素晴らしい方だということを彼女は信じて理解していました。そしてこのイエス様こそ私の娘を完全に癒すことのできるお方だと信じて疑いませんでした。普通ならば疑うんじゃないですか。無視されて、冷たい言葉を言われて、なんだこの人、本当は私の娘を癒すことできないんじゃないか、そういう疑いの気持ちを持つ人が出てくるでしょう。でも彼女は決して疑いませんでした。このイエス・キリストこそ誠の救い主だ、そう信じて疑いませんでした。だから彼女の信仰は大きいとここでイエス様は言われてるんですね。あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。そう言われた瞬間に彼女の娘から悪霊は去っていきました。まさにここにはイエス様の屈指御業です。そして彼女の信仰の勝利の記事なんですね。これでメッセージ終わりますけれども、本当にこの短い聖書箇所ですよね。けれどもこの本当にわずかの数節の中から私たちは信仰ということについて学ぶことができます。おそらく弟子たち、イエス様の弟子たちにとってもこの異邦人カナン人の女性の信仰というのは大きな訓練になったんじゃないですか。私たちはこの女性が信じたお方、同じイエス・キリストを信じているということをぜひ今日考えてください。そして私たちもね、皆さんどうぞ立派な信仰ですねと言われる人になっていただきたいと思います。イエス様と会うときに、将来私たちはイエス様と必ず会いますから、そのときにあなたの信仰は大きい、立派ですと言われたら、どんなに私たちは嬉しいでしょうか。そのことを願いながら歩んでいきたいものであります。ではお祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今朝マタイの福音書の第15章から学びました。どうぞ今日聞いた御言葉を忘れないように一人一人を助けてください。そして本当にへりくだった心を持ってイエス様の言葉を受け入れ、私たちも主の御前にへりくだっていくことができますように導いてください。そして愛を持って人々に福音を伝え、愛を持って仕えていくことができますように導いてください。聖霊様がどうぞ一人一人に豊かに力を与えてくださいますように。今週は特に受難週ということもあり、イエス・キリストの十字架の苦しみを覚えて、そしてそこに私たちの救いの源があるということを覚えて感謝をいたします。来週はイースター礼拝ですので、 復活の主を覚える時となりますように導いてください。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。